This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign. My son emailed me saying, Dad, maybe you could tell us
この夏、私の短い記事がエンサインに掲載され、息子からメールをもらいました。お父さん、記事が載るときは教えてくださいよ。こう返信しました。教会機関書を読んでいるか確かめてみたんだよ。すると息子は、彼の10歳の娘が郵便受けからエンサインを取り、家に入って読み、私の記事を見せてくれたと説明してくれました。孫がエンサインを読んだのは学びたいという思いがあったからでした。選択の自由を使って行動しました。先頃、福音を学び実践し分かち合いたいという和光堂の望みを支援するための学習リソースが大官庁会によって承認されました。これは現在オンラインで入手でき、1月から各クラスで使用されます。救い主は学ぶ人の選択の自由を極めて重要視されました。主は何をどのように教えればよいか示してくださいました。主は学ぶ人が必要としていることに目を向けられ、自分で真理を見出せるようお助けになりました。常に人々の質問に耳を傾けられました。新しい学習リソースは、私たち皆が家庭や教室で救い主の方法で学び、教えられるように助けてくれることでしょう。主の方法を用いるとき、私に従ってきなさいという主の招きに応えていることになります。新しいリソースの開発が進められていたとき、私は指導者や教師が生徒の必要を満たせるように親と話し合う姿を見ました。また若い女性、若い男性が選択の自由を使って行動するのを学ぶ様子を見てきました。ある日曜学校の教師は、自閉症の若い男性が選択の自由を使って行動できるようにどのように助ければよいか考えました。自分が学んでいることを話すようクラスの生徒たちに言ったとき、その若い男性は嫌がりませんでした。学んだことを教えようと立ち上がり、自閉症のクラスメートに手伝いを頼みました。言葉に詰まり始めると、クラスメートが身元で囁きました。その日、彼らは救い主が何をどのように教えられたかを教えたのです。救い主はこのクラスメートが友人に行ったように、相手に対する愛の気持ちから行動されました。主の方法を学び教えるとき、私たちは私に従ってきなさいという主の招きを受け入れます。私は一歩ずつ主に従い、一歩ずつ救い主に近づいて変わっていきます。成長とは徐々に起こるものなのです。主の招きを受け入れ、主に従うために完全な改心への道を進んでいくのです。改心こそ福音を学び教える目標です。改心は一度だけの出来事ではありません。主のようになるために生涯にわたり探し求めることです。オークス長老は、知るだけでは不十分であることを指摘しています。改心することは行うことであり、なることなのです。つまり学びとは知り、行い、なることです。改心するには、教義を教え、行動を進め、祝福を受けられるようにする必要があります。教えるとき、学ぶ人が知るのを助けます。行動を進めるとき、教義を実践するのを助けます。そして祝福を受けるとき、私たちは変わるのです。アルマのように新たなものとなることができるのです。青少年のための新しい学習リソースの中心となる目標は、青少年が福音に改心するのを助けることです。先日、二町学校の青少年クラスで、ある若い男性が自分で真理を見出しました。食材を自身の経験と結びつけるのに苦労しているようでしたので、許されるのを感じたことがあるか尋ねてみました。すると次のように答えてくれました。サッカーをしていて人の鼻を骨折させてしまったときに、その人の家に行って許してほしいと頼みましたが、もっと何かをする必要があることは分かっていたので祈りました。そしたら、 天のお父様も僕を許してくださったと感じたんです。僕にとって贖罪とはこういうことです。その若い男性はヨハネ第3章16節から、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったという箇所を読み、贖罪の力について証しをしてくれました。この若い男性にとってこの教義はもはや抽象的な概念ではありませんでした。質問をし行動したことによって彼の生活の一部となったのです。この若い男性はより深い改心を遂げようとしていました。聖文を研究することによって教義に目を向け、自分自身の生活を結びつけ、実践した結果として受けた祝福について明かしました。福音を教えるとき、聖文と現代の預言者の言葉に重点を置きます。神聖な書物に頼り、信仰を強め、証を築くのを助け、改心できるように助けます。青少年のための新しい学習リソースは、利用するすべての人が神の言葉を理解し実践できるように助けてくれることでしょう。コスタリカで生徒たちを教えていた時のことです。私は教室の大いなる召しを掲げて尋ねました。この手引きを持っている人はどれくらいいますか？ほぼ全員が手を挙げました。私は微笑みながら言いました。きっと毎日欠かさず読んでいらっしゃることでしょう。すると最前列にいた姉妹が手を挙げました。その姉妹は次のように話してくれました。毎朝モルモン書を読み、学んだことを一番良い方法で子どもたちに教えられるように、教師その大いなる召しに書いてあることを読むのです。その姉妹は主の方法で学び教えたいと思ったので、聖文を研究し、子どもたちが十分に改心できるようにどのように教えればよいか学んでいました。彼女はこのやり方をいきなりできたわけではありません。彼女は決心しました。そして実行すればするほど主の方法で歩めるように強められました。改心に至る道は時に長く険しいことがあります。私の義理の兄弟は50年間あまり教会に活発ではありませんでした。60代になって初めて戻ってきなさいという救い主の招きを受け入れ始めたのです。途中多くの人が彼を助けました。あるホームティーチャーは22年間毎月彼にハガキを送りました。しかし彼は戻ろうと自分で決意しなければなりませんでした。選択の自由を使わなければなりませんでした。最初の一歩を踏み出し、その努力を続けていかなければなりませんでした。今彼と奥さんは結び固められ、ビショップリックで奉仕しています。最近彼に新しい学習リソースを用いるのを助けるために制作されたビデオを見せました。ビデオを見た後、彼は椅子の背にもたれて言いました。若い頃にこれがあったら道を踏み外していなかったと思う。数週間前、一人の若い男性と出会いました。教会員がどうか尋ねると、神の存在については懐疑的だが、教会のことは以前から知っていると話してくれました。総大会で話す予定があることを伝えると、あなたが話すならその部会を見ますと言ってくれました。彼が今日見ていることを願っています。もし見ているなら何かを学んでいるに違いありません。このカンファレンスセンターは改心するために教え学ぶ絶好の場所なのです。預言者から教わる原則を実践するとき、私たちは救い主の方法を学びます。この大会が終わりに近づいている今、私は全ての人に主の身元に来てその足跡をたどるように進めます。ニーファイ人のように私たちは自分の家に帰り、述べられたことを深く考え理解できるように主の名によって御父に願うことができます。すべての若者に理解してほしいと思っています。毎日福音を学び教え実践してほしいと思っています。子供であろうと青少年であろうと成人であろうと、来て主の足跡をたどってください。 一歩進むごとに主が私たちを強めてくださることを証しします。私たちが残りの道のりを進めるように主は助けてくださるでしょう。障害が現れても進み続けます。決して引き返しません。父なる神とその御子イエス・キリストが生きておられることを証しします。救い主が昔と同じように身元に来るように引き続き私たちを招いておられることを証しします。私たちは皆主の招きを受け入れることができます。救い主に一歩近づくことによって主の方法で主の御言葉を学び教え実践することができます。そうするときに私たちは真の改心を遂げることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。